ンテックストリート。
エンターテックストリート。
音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから、Spotify、Apple Music などにも配信しています。YouTube で聞くこともできますので、今あなたがお聞きになっているサービスで、ブックマークをお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム、毎週月曜日更新です。10分ほどの短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ということで、だいぶ寒くなってきましたね。なんかこれ以上寒くならずに秋が続くといいなって思っておりますが、季節が変わっていくっていうのがまあ日本らしさだなと思います。僕はこの1週間で言うと、東京イノベーションベースっていう TIB っていう東京都がやってるスタートアップの支援の施設が有楽町にあるんですが、そこで、僕らスタジオエントでも、理事者になって代表も出しているスタートアップスタジオ協会が、あのイベントを定期的に起業家支援のプログラムっていうのをやってて、今回はビジネスアイデア壁打ち会っていうメンターとして参加してまいりました。テーブルで囲んで7人だったかなの、人のプレゼンを聞いたアドバイスっていうのを7人順番にまとめてやっていくっていうやつで、なかなか面白かったです。面白かったって言っていいのかな。 TIB がだいぶ浸透してきて、やっぱ東京都っていう後ろ盾もあって、あのしっかりした体制で、まあ施設もあるとかいうのも関係あるのかな。来る企業志望者のなんていうんですかね、質が高いっていう感じがしますね。なんかビジネスパーソンとして、しっかりとしたものを持っている人が、集まってきてるなという感じがして、まあその中でね、スタジオエントではそのコンテンツとかエンタメカルチャーみたいなものよりのものを割と担当させてもらうことが多いんですけど、今回はそれだけにこだわらず、あの事務局が振り分けていただいた起業家のビジネスアイデアを伺って、大変僕も刺激になってね、5分ぐらい聞いて、それを残り10分ぐらいで質問しながら、なんかいいのある時間にするのって結構緊張するんですよね。でもすごくいい体験で、これ今回たまたまうちのスタッフが空いてないから出たんですけど、やっぱ年何回かはこれ俺出た方がいいなって、思いました。はい、 TIB 東京イノベーションベース部、ぜひお見知りおきください。なんかあの企業について考えてる人は TIB チェックしていただいて、イベント参加していただけるとと思います。それから、僕関係でちょっと情報が2つくらい出てます。まず11月12日に山口ゼミのプレイベントって形で無料のオンラインイベントをやります。AI に負けない作曲家になるためのスピード作曲実況中継っていうね、いいメロディーを作るっていうところにフォーカスをして、ペンギンスというあの作家で A&R もやっている、もう山口ゼミって3期生で、もう10年ぐらいの付き合いなんですが、トップライナーとして活躍していて、彼がそのメロディーを作るっていうところの、まあ、ノウハウって言っていいのかなみたいなことを前に3年ぐらい前にやってすごい面白かったんで、あれ久しぶりにやろうかと。で、あの、AI 作曲講座、浅田祐介とやったのの、あの、それのアシスタントみたいなことを、アルウダがやってくれたんで、そこの知見も掛け合わせて、なんか AI と対比したりしながら、メロディメイク、旋律を作る作曲について考えようかっていうイベントです。無料のイベントなので、興味のある人、山口ゼミの PTX からぜひいらしてください。そして山口ゼミ関係で言うと、DTM ステーションにインタビュー載せていただきました。藤本健さんもそれこそ長いお付き合いで、鬼に触れてね、いろんなことをそこに、あの、お話しさせていただいてるんですけれども、取材していただいたりしてるんですが、山口ゼミが12年で第50期っていう、節目の月。50期ってまあまあすごいよね。って我ながら思いますが、何人だっけな、700人ぐらい受講生がいることになるんですよね。そのことを、伊藤亮と僕と、藤本健さんにインタビューしてもらうっていうのが DTM ステーションに載ってます。年間約150曲の採用を勝ち取り、レコード大賞受賞者も輩出する山口ゼミの凡人がプロ作曲家になるための仕組みっていう見出しを藤本さんたちがつけてくれました。まあぜひ読んでみてください。それから今週11月の1日2日に楽器博っていうのをね、イベントがあるんですよ。科学技術館で。で、これね、浅田祐介さんがあの代表理事やってる JSPA って日本シンセサイザープロフェッショナルアーツっていうところが、やってるイベントなんですけれども、僕らがやってる AI シンガーレーベル&メディアジェムボックスは、ブース出します。で、11月4日から初めてボーカロイド6で新しいシンガー出すんですね。これはユンチアーティストが 声主でやっている乙部サファイアという名前のシンガーなんですが、非常にキュートなシンガーになってます。今、毎週水曜日の深夜24時から MXTP でやってるゴンゾの隔離用の宿飯っていうアニメの中で、CM も流れますので、ぜひ見ていただきたいですし、11月1日2日楽器学来る方は、僕も2日間、基本的にはちょっと、いるつもりで、クリエイターのなんか、と触れる機会にしたいなと思ってるので、ぜひ楽器博来ていただきたいですし、この今ね、サファイアがという今いるシンセサイザー V のシンガーが、韓国語対応が良くなったってことで、海外で結構ユーザーの方が買ってくださるようになってるんですけど、11月4日リリースの乙部サファイア、11月1日2日楽器博記念して先行リリースというのも、先行発売できるようにしようというふうに思っているので、ちょっとジェンボックスと楽器博注目していただけるとと、思ってます。では、最近のニュース、気になったもの。オープン AI、AI ブラウザー、チャット GPT アトラスを発表。クロムに代わる新たな選択肢となるかと。もう今ね、AI エージェントって言葉が一般的になってきましたよね。だから、ね、昔は Yahoo っていうね、ディレクトリーっていう、こう、リストを見てサイトを選んでいくみたいなのが、インターネットの使い方だったところを、まあ、Google が検索っていう風に、ルールを全部変えたのも、検索の次は AI かっていう風になってますよね。ってなると、インターフェースが、Chrome とか Safari じゃなくて、Open AI エージェントのインターフェースの方が自然だよねっていう風になるのは、まあ、来るだろうなと思っているので、僕もこれ使ってみたい。まだ見てないんですが、使ってみたいと思うし、ここのね、やっぱりインターネットの入り口っていうのはものすごいビジネスチャンスで非常に大きなゲームチェンジが起きるところなので、注目したいなと思ってます。それから、ちょっとネットフリックス最近ニュース少なかったけど、ネットフリックスのピーターズ共同CEO というのが日経でインタビューに答えてました。今ね、韓国のね、K-POP のアニメの動画がすごく当たってるみたいですけど、ネットフリックスは動画配信に加え、制作にも乗り出すことでコンテンツ産業のあり方を変えたと。会員数は3億人に上り、独自のヒット作により社会現象を巻き起こしているっていうことなんですけど、なんかすごい、これ音楽にも言えることなんですけど、インターネットがどんどん普及していく中でコンテンツの流通って考えたときに、トーマス・フリードマンっていうね、評論家が2005年だから20年前に書いた、フラット化する世界、世界的ベストセラーがあるんですけど、このことを思い出すんですよね。20年前に彼が予見したことが起きてるなって、世界がどんどんフラット化していくので、だから、もう昔は LA が中心で、ハリウッドが中心で、そこで作ったものが伝播していくっていう、なんかそういう流れがあったじゃないですか。今や、Spotify で、クロアチアで面白い曲買うと、それから YouTube や TikTok とも連動して広がっていって、世界ヒットになるっていう、どこからヒットが出るかわからないみたいなことになってるし、ネットフリックスも、まずは消費させるっていうことでそれを広げてったけど、今度、新しいコンテンツが出てくる、出てき方も、なんかフラット化した形で、フラット化した世界に対応して、どこからでも広がっていく。で、すごく一見マニアックなに見える世界観が、実は世界で一定の支持を得るんだっていうのが、ネットフリックスがやってくれてることで、だから日本のね、相撲をテーマにしたり。言葉とかが、もう当たり前のようにこう、世界の人に見られていくっていうような、このフラット化っていうコンセプトがまさにそうなってるな。そんな時代はすごくチャンスでもあるし、でも僕ら今までの固定概念捨てなきゃいけないところもあって、これはマスメディアから個人が主役っていうふうに、主役の交代っていう、そういうことも含まれると思うんですけど、コンテンツをやる人は、フラット化する世界で生きている。仕事をしているってことを改めて意識しなきゃいけないなとこのインタビューを読んで思いました。からこれがねちょっと僕びっくりしたんですよ。電気自動車に関するニュースなんですけど、イオン BYD と販売提携、全国30カ所に EV 店、車流通網に移籍と、独自割引で200万前後と、中国ので電気自動車を BYD の電気自動車をイオン買う。やっぱこれまで車って自動車メーカーが販売会社作って系列店で売るっていう、やっぱりすごく大きな財産だし、非常に大事なものなんで、専門家を通じて、専門のルートを通じて売るみたいなのが前提だったわけですけど、電気自動車っていうのはね、それがものすごい簡略化して、 で、自動運転みたいなものどうも紐づいて、ね、まあスマホ化するって言い方しますけどね、スマホに車輪とタイヤがついたものに自動車が変わるっていうのが、すごい大雑把に言うと電気自動車で起きることじゃないですか。これをね、イオンで売るってね、しかも中国のものを、これはある種なんかちょっとイノベーションだなと。でね、地方でイオンって よくマイルドヤンキーとか言い方をしますけど、そういう人たちがのコミュニケーションのハブになっている場所でもあるので、そこで中国の EV が売れたら、ちょっと世の中変わりますよね。ただ、中国だからね、売れんのかなっていうのは、まあしかも200万なんでね、もうちょっと安くならないとなっていうのもあるし、だからブランディング的にね、イオンで BYD 買って乗ることが便利でかっこいいってなるのかどうかっていうのは非常に注目だなと。これもしこれが一定の比率になったら、ちょっと景色が変わるなと思って、注目したいと思うニュースでした。全固定電池っていうね、EV で一番必要な電池のところで、トヨタとか日産が頑張ってる、ホンダも頑張ってるっていうニュースもあるんで、自動車産業、ぜひ電気自動車自体も生き残ってもらいたいと思うんですが、日本市場にもこんな動きができているというのは面白い話だなと。世の中変わったり、変わんなかったり、でも変わったりしてるなというふうに思いました。ということで、今週はそんな感じです。なんで今週末僕11月の1日、2日は楽器博におります。ちなみに3日はですね、ゴンゾ感謝祭っていうイベント原宿でやってる。それはまあ遊びに行くに近いんですけど、行くっていう、そんな連休で全然遊んではいない、仕事してるって感じなんですが、また来週月曜日お耳にかかれればと思います。エンターテックストリート、山口のりかずでした。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。